ラジオ高俊をお聞きいただきありがとうございます。北村高俊です。今回も、どういう会ってどういう会の第2回でお送りいたします。よろしくお願いします。いやね、この静かなセンターにパラパラとした拍手がね響いてますね。はい、ということで、まあ、第1回目はですね、今回のどういう会ってどういう会のゲストの皆さんにですね、まあ、いろいろ根掘り葉掘り、プライベートなことまで聞いたわけなんですが、今回は、まずその若杉センター長が着任をされましたオービズ大村市産業支援センターですね。はい、私も、まあ、一議員として、そして一同友会会員としてですね、まあ、いろいろ、まあ、手前味噌の話になりますが、行動してきたところなんですが、まあ、一体これどういうところかっていうところから若杉センター長に、ちょっとご説明をざっくり。何するところですか、OBIS。
まあ、簡単に言ったらですね、はい、大村市が作った、はい、公設の経営相談所
なん
ですね。もともとのモデルがですね、はい、静岡県の富士市でできました、はい、富士産業支援センター、
FBIZ
モデルなんですね。はい、でそこがですね、例えば経営相談所というと、通常決算書を見て、ここはちょっとじゃあもっとカットした方がいいねとかですね、問題点を指摘するっていうパターンが多いんですけども、FBIZモデルというのは違ってまして、基本的に問題点は指摘しないと。逆にその事業者の方の強みっていうものをですね、うまく見出して、そこに生かしていく方法ですね、お金をかけずにアイデアを出して、売上アップを実現していくっていうのが、まあ、いわゆるFBIZモデルっていうことなんですけども、ね、まあ、それを同じように実践していくため の、 大村 の、 センターということです。
無料ですよね。
完全無料です。ですね、まあ、よく聞かれるんですけども、はい、最初から最後まで全て無料で、最後まで結果が出るまで、
そうですね、はい、審査されています。使わない手はないみたいな話なんですけど、まあ、かなり今お相談も件数は予約も入ってるっていうような話もちらっと聞き
ました。そうですね、おかげさまで、まあ、先月の7月に7月3日にオープンしたんですけども、はい、先月はまあ84件
して
、で今日の現在でも、はい、もう9月のですね、20日ぐらいまでも全部予約で埋まってますんで、
なるほどなるほど、
まあ、文字通り、まあ、行列ができる相談所ですね。
今予約しても、まあ、10月過ぎ、
まあ、9月の下旬かも10
月になるほどですね。まあね、大村市が設置しているということで無料ですからね、これは使わな損ということです、
はいはい、もう使い倒してください。
使い倒してください、はい、もう使いだ、開設式でもですね、はい、もう市長が使い倒すと言ってますから、もう大変ですね、もうね、はい、大体この、まあ、強みを生かす、要はこういろんなアイデアとかこう、まあ、あんまりリスクを背負わずに新商品の開発とか、はい、そういったことをやっていくっていうようなことでいいんですかね。
そうですね、
新しいサービスとか
支援という面ではやっぱりお金を使わないで、はい、支援っていうのを結構やって、例えば結局その強みを持ってても、うん、やっぱり知ってもらってなんぼっていうのがあると思うんですけども、うん、そのなんぼっていう点ではもう今結構時代がですね、うん、例えば SNS だったりとか、うん、いろんな形でその無料で使えるツールもいっぱいありますし、うん、逆に私どもはその相談者の方が持ってくれる弱み、強みっていうのをすごくフォーカスしてますので、うん、やっぱりそのご本人が気づかないですね、うん、ものでも実は世の中で必要とされているものだったりとか、すごくユニークなものって結構あるんですね。でそういったものを例えばこちらの方でニュースリリースを書いて、まあ、パブリシティという形でマスコミに無料で取り上げてもらったりとかですね、そういったということは今こちらラジオなんで映像を見ませんけども、他のビズがやってるですね、無料サポートの事例がいっぱいございます
ね。はい、本当ですね。まあ、FBIZモデルということで、まあ、要は富士市に行って、まあ、FBIZの小出さんが、まあまあ、いわゆるこう、なんていうんでしょうかね、始祖じゃないな、なんか元祖なんですか、教祖
親子みたいな、
なんかね、なんかまあ指導を受けるんですよね、なんか研修をね、はい、なんか小出さんすごい怖いイメージがあるんですけど、どうでしたか研修は。
非常に怖いですよ。
非常に怖い。やっぱ怖いんだ。もうね、なんかもう気合の入り方がね、
そうですね、
もうなんか結果だみたいな、世の中は数字なんだみたいな、はい、数字出してなんぼじゃみたいな、はい、もう怖いみたいな。
いや、まあ、まさにその通りなんですけども、はい、ただやっぱ研修中に一番最初に言われた言葉でですね、はい、まあ、私がそのセンター長ということで研修に行くんですけども、はい、まあ、一番大切なのはスキルを学んでほしくないと。うん、それより重要なマインドなんだということ
を最初に言われました。マインド、なるほど。
で、 まあ、どういったことかということを、まあ、その2ヶ月ちょっとの研修を通じて感じて思ったんですけども、やはりですね、その FBS 系のセンター長というのはもともとやっぱり地方を活性化したいというふうな思いを持った人が公募で選ばれて、で研修を受けるんですけども、やはりその小枝センター長のですね、その一人一人の相談者に真摯に向き合う制度、すごく私も学びになったんですね。
なるほど。
例えばこの人だとちょっと難しいんじゃないかっていう人に対しても、真剣に向き合うわけですよ。例えばその学生さんが相談に来てのキャリア支援っていうのも真剣に向き合いますし、でなかなか今本当も会社が本当厳しいんだっていう人に対しても、もう真剣に向き合ってこの人たちをどうサポートするかっていうことを考えると、あ、なるほど、小池センター長が言ってたそのマインドをまず学べ、逆にその FB のセンター長たるものは、そこがまあ最も重要なんだっていうふうにおっしゃってくれたんだなと思って、テクニックでは後から学びますけども、真剣にその相談に来た方に対して向き合って、で、共に悩んで解決策を考えて実行していくっていうことが、まあ、F ビズの真髄なんじゃないかというふうにそう感じましたね。
は
い、
スキルではなくマインドだと。
はい、まあもちろんですね、センター長はそれぞれおそらくスキルは持
って
ます
ね。まあまあまあそれはね、ある程度ね、
はい、
まあ、いろいろ経験があってっていう中からね、まあ選抜されてきたっていう、はい、ことですからね。
ですからそこはまあ各自でも後からでもですね、ブラッシュアップできますので、マインドの部分と、どんな人にもやっぱ強みを見出していくということの、その着眼点だけですね。そこはやっぱ結構強調的にトレーニングしますね。
なるほどですね。はい、いや、まあ、でも若杉センター長もいろんなこう、いろんな先ほども、まあ、第1回でお話をしましたけど、いろんなですね、まあ、業界ってですね、仕事をされて、いろいろ渡り歩いて、どういうところがその、オービズの、まあ、センター長とこうして、まあ、着任されて、まあ、1ヶ月少々だと思うんですけども、まあ、F ビズの、まあ、いわゆる、まあ、大村支店ではあるんだけれども、やっぱりもう、ここはやはり、若杉さんの、まあ、大ビズというようなことだと思うんですよね。そういったところで少しこう、自分なりにこう、その、まあ、小出さんの、まあ、コピーではないんだろうと思うんですよ。で、こういったところって自分なりにこう、いけるんじゃないかなとか、やれるんじゃないかな、やりたいことがあるかなとか、そういったところってあります。いわゆる若杉から。
そうですね。もともと結構海外との、まあ、接点の仕事をしてきたという部分もありまして、うん、まあ、長崎の大村という面では本当は空港もありますし、うん、結構東京から見るともうアジアが近いっていうふうな形になりますよね。これは昔から言われてきたことですけども、やはり今後そういった動きがある場合には、より強力なサポートをできると思いますし、で実際ちょっとこちらの方に着任する前は福岡の方で仕事をしておりまして、結構その留学生の問題とかですね、文科省からたくさんプロジェクト担当したんで、まあ、かなり詳しいと思いますし、そういったその、まあ、自分のこれまでの経験をその指のモデルで学んだことをプラスアルファという形で出してきたら面白いかなと思います。
はい、でもアジアにらむっていうのはやっぱちょっと必須かもしれないですね。
結構そうですね、
ね、
福岡にいた時も意外とその鹿児島であったりとかですね、うん、他の都道府県は結構進出、まあ、してたりとか、逆に進出したいので相談とかが結構あったりしたんですね。ですから長崎っていうのはやっぱ昔の玄関口でもありますし、これから少子高齢化って中では逆に向こうはどんどん人口増えてますので、
そうです
ね、そこに何かアプローチするときにぜひお役に立ちたいなとは思っていますね。
なんかね、やっぱりまあちょっとこう海外に進出なるとちょっとこうなんか心理的なねハードルがこうあるような気もするんですけど、まあどっちにしたって国内のこうね人口が縮小していくっていう、まあっていうのはもうマーケットが縮小する。でもちょっと海を飛び越えてみれば、もうこれどんどんこれからね、消費のね、国がまあフロンティアっていう言われ方もしますけど、そういったところにね、こう背中をこう押してあげれるようなねっていうのは、まあアジアにも強い若杉さんというような感じで売り出して、
まあ全力で
全力で
いつも全力でやるだけなんで、
はい、ああいやいや。まあ、このオービズの設立についてはですね、ちょっと冒頭申し上げましたけど、やっぱりまあ、さまざまな団体のですね、皆さんとかさまざまな方々に非常にこう、力をいただいたんですけれども、まあ、メインエンジンになったのは、まあ、同友会であるっていうのは、まあ、これは間違いがないところかなと思うんですけれども、ちょっと宮田さんに、その辺の経緯をですね、はい、ちょっとお伺いしようかなと思います。
はい、はい。
よろしくお願いします。原稿が出てきました。
そうなんですよ。
素晴らしい。
もう間違ったこと喋らない。
黄色のマーカーでちゃんと引いてある。すごい。
原稿の前にちょっといいですか、
はいはいはい、
きっかけになった今、はい、若杉さんの話になった FBiz の、
はい、
センター長の小出宗明さんとの出会いがですね、
はい、
実は一緒にこの、運動を一緒にやってきた、その同友会の私の先輩、先輩の支部長で、政策委員長でも先輩の、富健の社長の富永栄一郎さんと一緒にね、立教大学の、山口義之先生も退任されましたけど、この春に。
スモールさん。
そうそう、スモールさんで、それこそ立教大学池袋に行ってですね、日曜日に中小企業経営者を対象にしたに、一日だけの大学があったんです。で、そこにね、富永さんと私一緒に行きまして、で、そこの一コマ、授業の一コマが小出さんだったんですよ。で、そこを私たち選んで、初めてあの時話聞いたんです。もうびっくりしてね、まっすぐそういう、やっぱ売り上げ上げたい、なんとかしたいっていうのに相談に行って、本当目から鱗ってね、よく言いますけど、そういう事例が出てきて、これ、こんな人っていうか、こんなことがあるんだって、これが小出さんと出会い最初だったんです。で、これはこれであって、それであと、どういうか私たちは、他の、都道府県のどういうかもそうなんですけど、まあ、中小企業検証っていう。
はい、はい。
そのですね、我々中小企業が元気になって、世の中は元気にしようと。まあ
99% は中小企業ですから。
もう事業所の数は今言われる通りでね。で、はい、我々がやっぱり元気になろうと。そのために、この草案を我々仲間が作って、で、実際、全国各地で運動をして、実はこの平成22年、2010年ですよね。閣議決定されたと。
うん、
で、これがまあ大きなその、背中押しというか、なりました。
うん
うんで、私たちもなんとかね、長崎も頑張ろうというところで、先ほどの富永先輩とか、徳田先輩とかですね、いろんな方々と一緒に運動を始めて、でそういう中でやっぱり地元の大村市の当時の松本市長を霊界にお呼びして、要は我々とその、まあ、大村を元気にしようということで、霊界にお呼びして議論が始まって、そういう中から勉強した中でですね、みんな何したいでやっぱり一つがさっきの産業支援センター、小出さんの話がやっぱりしっかりインプットされてる、今欲しいって作りたい、でもう一つが勉強してる中で振興会議っていう我々中小企業事業者が集まって、やっぱり一番課題になっていることをまっすぐね行政のその地元のもちろん市長をはじめ皆さんに伝えて、できるだけ早く解決できるように、そういう場面を作りたい、だから振興会議を作ることと産業支援か、この二つを作るためにどうしたらいいか。そしたらこれを絶対やってもらうためには条例だと。で条例でいわゆる担保するっていうか、そしたら例えば市長が変わっても、担当の部長が変わってもね、この動きはずっと続けられるわけで。で、そのものをずっと仲間と一緒に、特に大村支部の仲間と一緒にやったわけ。で、そこに、救世主が現れ、我々の仲間から議員に上がった。北村貴俊。
それは私ですか。救世主と、救世主ですか。すごい。なんかもう、ね、もうハードル上がるなありがとうございます。
で、実際ね、だから議会で質問してくれた。それから議会の仲間。ね、
皆様ですね。
ね、皆さんがね、本当
に。議員の皆さんにもいろいろご協力をいただいてて。
この事例は
ね、だって、市民の声で議会が動いて、今度本当に結果が出たわけですよ。だから、これは自慢していいんじゃないかと思って、
ね、議会で小出さんを呼びましたからね。議会で小出さん、議会で小出さんを呼んで、
経緯もない
みたいな。本当ですね。
本当小出さん来てもらって勉強会やったりとか、で、やっぱりこういう運動をやると、皆さんのね、空気っていうか、やろうっていうのが高まってきて、で、結果、まあ、市長が変わって、今度の総務省に変わって、実現したわけです、だから、まあちょっと前後しますけど、条例ができたときは、すぐ予算の問題で、振興会議はやりましょうと、もう文言書いてもらって、第11条で、ただ、産業支援センターを削除させてくれって言われて、
そうですね。
ね、それはまあ、残念ながら、飲んでてさ、あるんですけど、条例はもう制定した、平成13年。あ、2013年。はい。
ね、まあ、そういう、ね、文面もみんなでね、こう考えましたね。
本当にね、案は我々一緒に考えて、いろんな仲間がね、
コミセンに集って
2週間に1回4回やったら5回か3ヶ月かって、
まあまあ、やっぱりあの出てきたものを見てしまうとなんだあのよそのそっくりだねみたいな話はなるんだけど、うん、やっぱりそのよその全部いろいろいろ調べてこうやっぱりじゃああいう形になってしまうっていうね、あの海なんかですね、面白かったですね。
全部前分はでも一緒に考え
て、ね、そうなんですよ、前分がつくっていうのはね、これはね、うん、大村市政始まって以来の出来事なんですよ。
条例にはもう前分、まあない
んですよ。ないないんです。あのちょっと、はい、あのご説明いたしますとね、はい、あの言ったら条例っていうのは要はその自治体の決まりなわけですね、ルールなんですね、で法律があります。基本的に国の法律、道路交通法とか赤信号渡っちゃいけませんよという法律があって、まあ、その、まあ、自治体から見るとこう上位法っていうんですけども、要はその国の法律があってそれに倣ってこう自治体でこう条例ができていくわけですよ。でも、まあ、近年、いろいろ自治体に独自のカラーのこう条例というのがいろいろ出てくるんですけども、それでもこう、全文というのが今までなかった。要はもう、国が決まったものをこう自治体で条例にするっていうような流れが一般的なんですね。ですから、これは、その、まあ、地方発信なんだと。大村ならではの条例にしようということで、まあ、大村のこうですね、まあ、空港があって、こう海が山って山があってっていうような特徴を入れようとしたんですよ。まあ、できてるんですけど、そしたらこれカットしてくれとか言われてですね。
だいぶ検査したね。
そうそう。条例に全文はですね、みたいな。前文はですね、みたいな。でも、ここはですね、ちょっとこう、粘って。
そうそう、
これが この思いの詰まってるところなんだ、みたいな。ぜひ、ご一読いただければ。
ねえ。だから、
できちゃいましたね。
みんなで頑張って、大村市が。でこれ条例って言ってたら大村市中小企業振興基本条例ってちょっと長いけど、うんうん、でも大村がスタートしたら続いて松浦でできて、
うん、
平戸でできて、
うん、
で長崎県でもできて、うん、でこの間は雲仙市でもできて、
うん、
だから流れはずっと進んでます、
うん、
でやっぱりみんな大村に聞きに来てるよね。
そうですね、
うん、
僕らもねちょっとこうレクチャーというかね、
はい、
ちょっと話をしに行ったりしたんですよ。いろいろ運動なんですよねこれね、うん、条例をこう決めようじゃなくて、なんかこうみんなでそういう条例というまあなんて言うんでしょう、キーワードというか、
まあ、そうそう、そんな感じで動くことの方が、ね、一番大事なこと、
はい、
これをやるんだ、まあ、一応目標としてあって、
うん、
でもそこに向かっていろんな人が動く、
うん、
こっちの方がいい
な。そうです、運動なんですね、運動単位なんですよ、うん、もう条例が、まあまあ、作ることは作ることでも一つのこう、まあ、ゴールラインなんだけれども、うん、それに向かっていろんな人をこう巻き込まれて巻き込んで動いていくっていうのがいい運動だなと思うんですけどね、うん、まあ、県内ではですね、大村氏が、まあ、先陣を切っている。
そうそう
そう、なんとか九州で初めてにしたかったんですけどね。
惜
しかった。にはなりませんでした。
ね、
はい。まあ、そういったところですね。その、まあ、エンジンとなった同友会なんですけど、うん、宮田さんがもう16年。失礼しました。
はい、
16年。ね、どうですか、同友会。
同友会、ね、
同友会があって、まあ、よかったから入ってるんでしょうけど。
よかった。
同友会で一言で言うと、自分の人生において同友会とは、
どういう会とは、すべてとはまだ言えないけども、大好き。
大好き。あ、愛してるんですね、どういう会は。
愛してる。
どういう会、愛、ラブですね。
そうそうそう、
あ、素晴らしい。
ねえ、ね。はい。
大村支部は大体何人ぐらい？
大村支部はね、今78。
多いですよね。
増えました。
増えましたね。うん、
私の経験から言うと、まあ、16年ですけど、
うん、
世の中大変だなってなると、どういう会増える。
はあ、なるほど。逆にこう別にこう、まあまあ言ったらバブルのような時は、
バブルのような時は多分少なかった、
ね、ああ、それで70名まで行きましたか。もう
そう、
私も2009年からなんで、はあ、
増えてね、
まあまあまあまあいるんですよ、まあまあまあまあいるんですよ、2009年ですから。
そう、
はい、
県全体で今620、
620、おお、
長崎県も増えてね、
お、
私が入ったことは300人ぐらい、
倍
ぐらいな
って、そうね、やっぱなんかこう、まあ、経営者のね、基本的に勉強会っていうスタンスなんで、はい、まあ、ちょっと勉強しなきゃみたいな。
ですね、はい、勉強したいっていうか、うん、そういう目標っていうか、なんとかしたいっていう人にとってはいいですね、中野さん。
はい、頑張ります。
どうですか、同友会に入って中山さん。まあでも同友会に産み育てられたと。
育てられ中。
育てられ中ですか。
まだまだまだ育てられたいです。
なるほどなるほど。
でも、ね、助けてもらったので、うん、まあ、今も助けてもらっているので。
なるほど。
いつかは私も。
お、そうそうそう、恩返しが。
恩返しが。
なるほど、素晴らしい。
同じように困ってる仕事をしながら企業も同時進行にやらないといけないところも、うん、その辺のことを私も助かってるつもりなので
、うんうん、なるほどですね、
はい、お役立ちできるといいなと。
はい、なんと絵に描いたような、もう仏様のような考えをお持ちの方ですね。なんか偽ってませんか僕を。
そんなこと
何も
思ってない
。素晴らしい。まあでも同友会ってね、本当に僕もいいなと思うんですけど、あのいろんな人のこう、実はこの人生最大の困難をちょっといろいろ聞きましたが、やっぱりそういうね、もう本当にきつみたいな、苦しいっていうところからこう、まあ言ったら、まあちょっと、まあ言葉をがね、ちょっと語気が強くなるかもしれないけど、這い上がってきた人たちとね、話っていうのはね、もうすごく刺さるんですよ。うわ、すげえこの人みたいな。
どういう会って、私が言うのもなんなんですけど、居心地がいいんですよ。
ああ、そうですか。
本当に。
なるほど。
なんだろうな、まあ、企業の経験っていうのか、経験値はすごく少ないです。少ないんだけれども、きちんと話を聞いてくださいね。できちんと回答して、
向き合ってくれるっていうこと
ですね。こうしなさいではなくて、こうだったよっていう、こう心地いい話をしてくださって
捉えてますね。
なるほどですね。
まさに。
どういう会はいいですよ。
もう会員拡大に向けて、ね、
もう仲間作り委員長になって
る。そうだよ、決まった決まった。
怒られる。
いやいやね、まあ、そういう中でもね、同友会もいろいろこう勉強会、先ほどちょっとお話ししましたけど、市長を招いてね、
はい、
こう今実は官民総論シリーズっていうことで、はい、もう4年ぐらいやってるんですかね。
スタートからいけばもうそれこそ2009年ぐらい
かな。そうか、2009年からか。
このタイトルになって今2回。
そうですね。はい、ね、前回ですね、若杉センター長にもご出演をいただいて、うん、まあかなり100人ぐらい来てました。
超えたんじゃないですか。
そうですね。うん、大きなね、いろんな話をして楽しかったなと思いますけど、うん、まあいろいろね、こういわゆる経済団体ってあるじゃないですか。うん、まあ同友会でよく間違えられるんですけど、経済同友会と間違えられるんですよね。これとこれはもう全くの別物ですから。別物ですからね。経済同友会、まあいわゆるこう上場してるみたいな。
もっと大きい規模的に大きい会社、
はい、まあ、いわゆるジャパネット高田レベルの人たちが集まっているという、うん、いわゆるワンパーセンターですね、うん、ワンパーセンターが集まっている会で、我々は 99% です、
はい、
数の力でやってやろうという対抗しようという、はい、でも会なんですけども、そうですか。今結構でも著名な会員さんとかもいらっしゃって、ニトリとかが、
ニトリさんはね、
どういう会、もうどういう会の規模じゃないですよ。
そうそう、北海道でね、
どういう会からっていう。
どういう会育ちだし、安屋さんとかね。
ああ、やっぱそうなんですね。
ああ、なるほど。もう多くなられてるんですけど。でもスタートは中小企業です。
はい、ああ、そうですよね、うん。長崎県の会長は、
会長は、ハサミ焼き。
ハサミ焼きの。
焼き物のね、ハサミ焼きの白山と松尾さん。
松尾さんですね。まあ、そういったこう結構ね、活躍されている方もいらっしゃれば、うん、本当にその、大きなところもいらっしゃれば、もう本当に、社長、私、社員、私っていうね。
一人親方。
一人親方の方もたくさんいらっしゃって、本当に、私もいろいろ勉強させていただいているところなんですが、同友会の活動の中で、まあ、このセンターができたというわけなんですが、やっぱりこのね、会員の皆さんにも活用していただきたいと思いますが、売り上げをね、やっぱ上げるっていうのはね、まあ、若杉さんのとこ行ったらアジアを紹介されるっていう話になってない。そういうことではない。そういうことではない。
そういうこと
では
ない。
見据えて、見据えて。
サポートできます
。そうですか、はい、ね。どういうご相談が多いですか。
やっぱりもう、ね、
みたいな、あのそうですね、やっぱ販路開拓だったりとか、うん、売り上げ拡大っていうことが結構多いですね。
はい、なるほどですね。はい、まあ、あの時間もそろそろなってまいりましたので、まあ同友会とですね、オービズ大村市産業支援センターについてちょっと今回は詳しくお届けしましたが、次回はですね、皆さんのお仕事とかお悩みとかご相談ごといろいろに迫ってみたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。ラジオ高俊でした。